ていく映画がフォレストガンプなので、これも前編後編に分けてアキラと今日も話していきます。お願いします。
はい、
はい。まあ、簡単にあらすじというか前段を話しておくと、フォレスト・ガンプ、まあ、みんなが大好きなトム・ハンクスですね。もう今でも超有名な俳優さんで、うん、でこれも95年の映画なんで、超若々しい時のトム・ハンクスが見れるっていうところもまた見どころではありますが、
うん、ピチピチ、
うん。まあ、ここでもうアカデミー賞取って、主演男優賞も取って、もう演技力がめっちゃ評価されて、いろんなところでトム・ハンクス見るようになりましたからね。まあトム・ハンクスが非常に有名になった作品といっても過言ではないんでしょうか、フォレスト・ガンプはね。で、あらすじが、知能指数が劣っている、どれぐらいだっけな、なんか知能指数のなんか数値もありましたけど、
80ないぐらいだったかな、70代とかだった気がする。その小学校に入れる前のテストか何かで、
うん、
あの最低80はないとダメですよって言われたけど、でも60、70いくつしかなかったんで、
うんうんうん
うん、簡単にはその小学校で、まあいろいろあって、いろいろあってね、あの小学校には入れたんですが、うん、なんか簡単には入れないぐらいの知能指数だったっていうことを覚えてる。
そうだよね、
うん。
まあ、ただただその知能指数は劣るんですけれども、純粋な心を持ってるっていう、何事も下向きに全力疾走っていう、
うん、
まあ、ここが、まあ、引きつけられるポイントっすよね、今回の人物像でいう、
うん、そうですね。
まあ、ここまで純粋に何でも全力で打ち込める人なんてそうそういないので、
うんうん、
まあ、非常にそこにこうみんなが感動しながら映画を見るっていうのも一個、今回あの後からまた考察じゃないけどディスカッションするときに多分重要になってくるんじゃないかなと思ってまして、
はいはい。
今回この映画を見るのは、まあ、僕自身3回目になるんですけど、
うん、
まあ、ちょうど、まあ、期間的に言うと高校生の時に1回目で、その時はもう記憶がございません。フォレスト・ガンプっていうのを見たっていうぐらいで、で感動する映画やなっていう、ほんまにそのレベル感、
うん、
で2回目見たのが大学生の1回の夏休みに見て、あ、やっぱこれめちゃくちゃいい映画やなってなって、で、まあ、これ実話ではないんですけどね、実話ではないんですけど、うん、まあ何かしらモチーフになったりするものはあるらしいんですけど、まあここで、うん、まあ、トム・ハンクスのことがとても好きになりですね、あの人を追っていく映画を見るスタイルですね、なんかやってました。
ああ、なるほど、
うん、
トム・ハンクスの映画を見るみたいな、そういうこと。
そうそうそうそうそう、うん、もうトム・ハンクスも、まあ、もうほんまにおじいちゃんになっちゃったからね。
あ、そうな
ん。うん、今いくつだ、ちょっと忘れちゃったけど。
おお65か今。
あ、そう、65か。
禁煙見てるけど、確かに全然違うな、おじいちゃんになってるな。
うん、まあ、あのターミナルっていう映画とかもあんねんけど、
あったな、あれも好き。
空港の中で、
うん、
ひたすらこう生活するっていう映画ね。
ああ、あれもトム・ハンクスか。
あれもトム・ハンクスよ。
なんとなくこう役柄似てるような、
うん、
ターミナルとフォレスト・ガンプの主人公の。
そうやね、あの
実直
な、そうそうそう、うん、90年代のトム・ハンクスの映画といったら、まあフォレスト・ガンプとか、まあ、グリーンマイルっていう映画もめっちゃ有名なんやけどね、うん、90年代に関して言うと、うん、で2000年代になってくると、まあターミナルとか、最近のもので言うと、あれよ、ね、インフェルノとか、あとダヴィンチコードとか。
ああ、それにも出てんのか。
うん、もうあっちの方のイメージが最近だともしかしたら強いかもしれへんね。
あ、それはちょっと 恥ずかしながら知りませんでした。
結構ね、今のトム・ハンクス見るのもすごくやっぱあのすごいね、のなのね、大御所感がすごすぎてやばいけどね。
うん、確かになんかすごくいい年の重ね方をしてるなっていう印象。
うん、でマジでなんかセクシーよね。
うん、
まあ、今のポレス、あ、フォレスト、フォレストじゃない、フォレストって思った。トム・ハンクスは
引っ張られ
てそう、今のトム・ハンクスめちゃくちゃこうセクシーで、若々しい時のあのザ・演技派っていうか、演技力とんでもないみたいな、今回の映画もそうでしたけど、うん、まあこんな映画なんですけど、アッキーラは今回初めて見ることではないよね、フォレスト・ガンプは。なんか何回か見たよね。
そう、今回2回目 で大学生の時に確か1回見て、でもその時も確かに名言にあふれてていい映画やなとは思ってたけど、
うん、
でもまあ今回改めて見るとこうなんていうのかな、こうなんかうまいこと表現するのが難しいけど、
うん、
特に影響を受けた名言のこの後喋るシーンのなんかすごく刺さったし、
うんうんうん、
こう自分の生き方考え方価値観をこう振り返るきっかけにもなったなっていう、
うん、
こう大学生に最初に見た時と比べて受け取り方はだいぶ違ってたなという印象でした。
うん、なんかその辺もちょっと聞きたいね。
うん、
まあ、今回この映画もうほとんど見た人が前提だと思うんですけれども、なんかどんな感じで進んでいくのかっていうと、なんかこう回想、自分の過去を、まあ、そのフォレストですね、これちなみにフォレスト・ガンプは主人公の名前そのまんまなんですよね、
うんうん、
でトム・ハンクス演じるフォレストが、まあ、バス停のベンチに座ってずっとこう過去を語るようななんていうのね、うん、そういう格好で進んでいって、で回想シーンとともに当時のリアルな映像が出てくると。
はいはい、
うん、まあなので基本的にずっとこうフォレストが語り部さんとなって、まあ僕ら見る側に語りかけるって感じなんですね。
うん、
でまあ、その冒頭にも言ったけど、知能指数がもうとても低いですと。
はいはい、
70代ぐらいで、
うん、
まあ、行きたいところにも入れないような、まあ、そういう不具合もあったりとか、あとなんかそう背骨かな、歩き方が変、
うん、
歩くことができひんかって、その背骨の影響から足にこうずっと器具をつけて歩くような、
うん
うん、ちょっとあの辺は詳しく知らないんやけど、なんかすごくこうちっちゃい頃から不自由な、まあ、暮らしだったんだよね。
そうですね、
まあ、なんかさ、ちっちゃい頃ってさ、ちょっとこうなんか体に、まあ、矯正的なものがついてたりさ、これ例えばやけど歯の矯正とかさ、あとまあ、ちっちゃい頃ってさ、障害者に対するそのなんだろうね、今みたいなその多様性を共有できるような思考とかなかったからさ、
うん、
小さい時にその障害者を見るとやっぱみんなこうなんだろうね、よそ者扱いというか、違う人間としてこうその排他的なこう行動言動するやん。
確かにな、なんか心のどこかでちょっとした偏見みたいなのを持ってたかもしれない、気の目で見られるっていう印象がある。
うん、でそういうのとかさ、リアルに子供の頃に描かれてて、でもなんかフォレストはすごいこうなんだろうね、真面目だからさ、何言われても別になんか歯向かうこともないし、なんかその鈍感なんかな、鈍感っていうか、その、うん、あんまりこう真に受けへんみたいないやそれをフォレスト流すんやなって思うシーンとかもたくさんあったりとかさ、
うん、もう冗談とか皮肉みたいなのこう真に受けるシーンとかもあったしね、
うん、
それぐらいピュアだっていう話だ、ね、
そう、まあ、そんな可愛いフォレストの幼少期から話が始まっていき、まあ、成長していく過程、まあ、大学生活になったりとか、その陸軍かなになっ った後とか陸軍辞めた後とかっていう、本当にこうフォレスト・ガンプっていう一人の人物のライフ、なんか人生のこう移り変わりの中で出てくる、まあ一人一人会った人たちから受けるこのストーリーがね、とても感動的なんですよね。で今回まあ挙げていく人物といえばもうこの3名だなってのはちょっと決めててまして、まあこれはね、まあいろいろいたんですけど、他にもあのまず一人目がジェニーですよ。
うん、
もうかき乱した女ですよ
あのフォレストの小学校時代の、
そう、
女、あの同級生の女の子ね。
そうが一人目で、二人目がダンチュイですよ。
ああ、なるほど。もう俺紆余曲折ありましたね。
もうダンチュイにも泣かされま、泣かされましたからもう、
うん、
でもう一人どうしようかなと思ったんですけど、あのババ、
はいはい、
ババわかる？覚えてるよね。
覚えてるよ。
はい。
軍隊時代の同期。
そう。まあダンって言われたりするんだけど、ババってね。
うん。
あのフォレストはずっとババババって言っておりましたけど、この3人がね、あのまあキーマンなんですよ。言ってしまう。
うんうんうん。
うん。まあこの辺りもね、少しこう、うん、軸にしながらこの映画の内容を語り合っていきたいなと思うんですけれども、
はい
はい、まあ僕らの映画ではまだ珍しい、実話ではないっていう、
うん、確かに過去、あの過去収録分のテーマとなった映画は実話ベースの映画が多かったしな。
前回の英国王のスピーチなんてあれ実話やからね、
うん
すごいパンチのある実話やなと思って見てますまあ今回もあの一部実話の部分があるんですよ。
うん、
どこが実話かって分かります？
あれか、ババガンプっていう会社が実はありますみたいなことじゃなかったっけ。
あ、そうそう、なんか、あ、それも実話なんで、え
あれ違ったかな確かあったと思うよ、ババガンプシュリンプっていう映画が。あるある、今ググったらあった、あ、でもこれフォレストガンプをテーマにしたアメリカンシーフードレストランでした。
どうやった？
すいません。
でもなんか実話になりますね、これ
は。まあ、映画にインスピレーションを受けて作ったみたいな。
うんうん、
パパガンプシリップ、
いや、いいですね。あのそう、はい、エビのね漁業とかをやってあのするんですよね、フォレストが陸軍を辞めてから。まあそこからできた、まあ、レストランっていうのはいいですね。
はい、
あの実話の部分はね、これ実話って思うんやけど、
うん、
まあ、人物まで一緒ではないんやけど、そのアメリカを横断するシーンあったの。
あ、覚えてる覚えてる。
突然ジェニーがいなくなっちゃって、で、うん、あのフォレスがひたすおもむろに走り出すっていう、あの謎の行為をしだすんですよ。
なあ、シャツに血のパネ走ってたな最初。
そうそうそうそう
どういうことって思ったけど、
ダンブルドア先生みたいなひげ生やして
そうそうそうそう、
うん、でひたすら走ってるんですよね。であれが実は、うん、その 実在する人がいまして、ルイス・マイケル・フィゲロアさんっていう方なんですけど、この方がその、まあ、友人とね、ガンで別れてしまったと。で、なんか約束を果たすために、そのニュージャージーからサンフランシスコまでで60日間ずっと走り続けてたらしいですね。
えげつない体力。
もうえげつない体力やし、でそういうそのルイスさんの行動にヒントを、まあ、脚本家の人がヒントを得て、フォレストがアメリカを横断するシーンができたという、ことですね。まあ、これが実際にあった、事実、実話ということで、思い立ったことを実際に行動に移すっていうところが、まあ、フォレストとすごく似てていいですね。非常に。
なかなかできないよな、そこまでな。何十日間も走り続けるっていう。
まあ、走ろうとは思わへんよね。なんか旅をしたいとか移動したいっていうのは分かるけど走るってもうなんかもう まあ、この辺もちょっと やばいやろな、フォレストは。走るって、だってもおかしいやろ、ほんまに。
あ、もう1から10までピュアな人間なんで。
そう。
あの、フォレストの行動を予想を立てるのは絶対にあのできない。走るのなんてね。うん。
うん、あの予想できないで言うと、そのジェニーがね、小さい頃にあのスクールバスで最初出会ったんですけど、
うん、
まあ、あのずっとフォレストとジェニーがずっとこれから一緒に行動することになってったんですね、
うん、
でフォレストが、なんか一時期そのいじめっ子の嫌がらせがあって困ってたんだけど、そのジェニーがフォレスト走ってって言ってなんか、
うん、
急に猛スピードに走れるようになったよね。
ああ、びっくりしたな。なんか足の器具もな、走りながらどんどん取れていってこう、
そう、
解放されたみたいな印象を受けた、あそこからは。
そうそうそう。
うん。
で、あこからなんか、えげつない俊足を手に入れて、なんかアメフトで活躍して、なんかケネディ大統領に、なんか栄誉をもらって、
うん、
でそっから陸軍入ってっていう、まあどんな人生歩んでいくねんっていう、そんな物語が始まっていくんよね。
うん、
あの辺りもそのジェニーがもうフォレストが何を言うのか不安で不安でね、うん、あのボーイフレンド、ジェニーのそのボーイフレンドがさ、まあよしよし出てくるやんか。
うん、
でなんかあの大体ジェニーがなんかされるのよね、わなんかこの映画のフェーズごとでジェニーがジェニーに不都合があると、もうフォレストがとりあえず
もう
問答無用でぶん殴りに行ったりとか、
うん、しかも強いな、しかも
そう
めちゃくちゃ強いフォレスト。
なんかあの辺とかその実直かつその誰も行動が読めねえっていう、
うん、
いやこれすごい、でも足矯正しててあんだけ速くなるっていう、まあ、だから映画のアマゾンのタイトルでもある通り、全然その血の質素を劣るんですけど、人を思う心と走る、なんかとにかく走るスピードはもう一級品って書いてて、
うん、
まあその通りやなって。
確かにな、フットボールの全米代表に選ばれるぐらいになってるしな。
これマジでおもろい
な。
はい、まあこういう流れでですね、基本的には、まあ、フォレスト・ガンプの映画の中では影響を与えたこの人たちが軸になって、まあ、成長をしていく、まあ、もしくはそこでやり取りがあるようなこうターニングポイントの中でなんか名シーン名言が生まれていくと、
はいはい、
まあ、そんな格好なんですけれども、
うん、
まあ、特に、まあ、ここからは、じゃあ影響に残った、まあ、シーンと、
うん、
まあ早速ですけど名言というところに移っていきたいなと思ってまして、
うんうん、
たくさんもう名シーンだらけだと思うんですけれども、
はい、
まあじゃあ今回もアキラから今回のフォレストガンプを見ての、名シーンとそれに紐づくような名言、
うん、
なんか英語のポイントがあったら英語も教えていただきたいなと思うんですけれども、
今回ちょっと映画を純粋に楽しみすぎて英語がどうとかってあんまり考えてなかったんですけど、
それが一番いいよね。それが一番いいよ、うん、
そうですね、名言っていうところにスポットを当てると、あ、一つこれだなっていうのがあって、
うん、
神様からの贈り物を使ってベストを尽くすのよ。 You have to do the best with what God gave you っていうシーンがありました。
お
お、
うん、なんだっけ、どのシーンだったっけそれ。
これだいぶ終盤のシーンで、フォレストのお母さんが病気になって床に伏してたところにこうフォレストが帰ってきて、声をかけたって、うん、お母さんがフォレストに対して声をかけたっていうシーンで、
うん、
この言葉がね、神様からの贈り物を使ってベストを尽くすなよと。
はいはいはい、その
今持ってる手札で最善の行動を取れみたいなことだと思うんですけど、
うん、
この言葉が特に印象に残っていて、で、その理由が、映画全体というか、フォレストの幼少期からの行動全体に結構関わってくるなって思ってて。フォレストって、こう思い返してみたら、自分のこう境遇に対して文句を言ったことが一回もないと思うのよ。
確かにな、一個もなかったな。
とにかく今自分ができること、それから、やりたいことって言っても、同じ意味かもしれないけど、もうとにかくそれを突き詰めて、こう感覚的に、直感的に動いて、結果的にこうベストを尽くすことができてたっていうシーンがあって、やっぱこういう、お母さんの教えがあったからこそこんなに、なんていうのかな、体制できたって、そこがメインのポイントではないけれども、そもそも走ることも、歩くことさえままならなかったフォレストが走ることができて、ラグビーで全米代表行って、で、軍で勲章をもらって、みたいな、ところに行き着いたから、なんていうのかな。今、自分ができることで、ベストを尽くさなければいけない。で、これ自分の人生にも当てはめてみたら、なんていうのかな。やっぱり、ちょっとうまいこと表現するのが難しいんですけど、
いいよ、頑張って言語化していこう。
なんていうのかな。今これができないからっていう言い訳をすることがやっぱ結構あるなって思ってて。ちょっと例えば仕事とかでも、改善するべきところ、したいところっていうのはあるけれども、でもそれにはこういう要素が必要で、でも自分にはできないよなと。だから結局行動に移せなかったみたいな。っていうことが、思い返してみると意外とあってですね。
ありますよね。
成功するかしないか置いといて、まずこう行動に落とし込んでみようっていう、なんかこう、そういう、なんていうのかな、身の振り方。っていうところにこう、はっと気づかされるところが、あったかな。だからその、
なるほどね。
そん
確か
な
に
と
ね。
ころですかね。ちょっとうまいこと、言うのが難しかったんでしょう。
結構伝わったし、神様からの贈り物を使ってベストを尽くすのよっていうところが、その You have to do the best with what God gave you っていうところだったと思ってて、で、ほんまにこうフォレストが自分の与えられた状況に対して何も、不平不満を言わないし、ましてやこう、すごく前向きだよね。どこまで行ってもこう、他者思考というか、自分のことも、なんていうのね、大事にしつつ、でもやっぱり人を思う力が強いですし、なんかこう、約束を大事にするとかね。
確かに。
なんかこのあたり、もうすごいこう誠実さって何やったっけっていう話をすごく問われている映画やなっては思ってて、アキラのその言ってた、そのこれを見て自分はってこう比べた時に、でもこんなフォレストと同じぐらいに誠実さを持ってる人なんて僕見たことないんで大丈夫ですっていう話なんですけど、むしろこんなに いい人おったら不安になるよね。
世の中のね、悪い人に騙されて生きていくんじゃないかって思っちゃうけど。
ほんまそうやなと思って。いやー、キラでもね、これを見て、そこまでしっかり考えられてるのが一番いいと思いますよ。
いや、それだけちょっと、心当たりがね、多かった。
なんかね、眩しいよね、終始、うん、映画の中のフォレストが。
うん、
まあ、本当にこう、まあ、神様に近い存在というか、
はいはい、
なんかこういう風に生きていきたいなって誰しもが思うような、なんかそんな心遣い、言葉遣い、生き方が現れてるっていうのが、
うん、
まあ、その、まあ、名言から来る、まあ、フォレストを象徴するような言葉よね。
うん、何事も全力でやってたからな、
うん、
これ多分そのこの時にフォレストのお母さんから神様からのっていう言葉をもらってフォレスト自身が変わったとかそういうことじゃなくて、うん、彼自身のこう生き方価値観をもろ表してる言葉あったからさ。
そうやな、
確かにそう、この言葉を聞いて思い返してみたら何事も全力でやってたし、まあ、その本人が全力でよし頑張るぞって思ってやってたのかどうかわからないけど、その、
うん、
興味があって突っ走ってたのだけかもしれないけど、
うんうんうん、
でも結果的に今自分が持ってるできることやりたいことっていうところをとことん突き詰めて、
うん、
で結果的にいわゆるベストを尽くした状態に確かに慣れてたなと、
うんうんうん
うん、だからそこにこうハッとさせられる部分があったかなっていうふうに思ったね。
そうよね、この神様っていう言葉もこの映画の中ではたくさん出てきてて、
うん、
ダンチュイ、ね、その重要人物のダンチュイも神様のことめっちゃ嫌ってたよね、
うん、
で教会に行っても歌わへんし、
うん、
なんか神様に祈るなんてもうアホらしいわっていうぐらいやったけど、なんか後半の方になってたらもう完全に男中変わってて神様信じるようになっててみたいな
だいぶ丸くなってたな、
うん、まあ、その自分ではどうしようもならへんような、まあ、状況に陥ったりとか出来事が起こるわけですよね。男中、
うん、
もこれまあ、これ俺の考えでもある、まあ、見方でもあるんやけど、男中もその両戦争で両足を失ってしまったんですよね。で、うん、でどうしようもなくなっちゃったと。でもう死にたい死にたいみたいな、なんかフォレストともなんとなくやけどこう険悪な最初こう仲というか、うん、なんでお前助けたんやみたいな感じになってって、でもそこからこう徐々に、いやとはいえ今自分が与えられているこの状況下っていうものに関して、まあ、受け入れないといけないなと、
うん、
なっていき、まあ、今できるベストは何なのかっていうところで、まあ、会社作ったりね、コアの方は、
うん、
で一緒にフォレストとなんだっけ、エビの、
はい、エビ釣り漁船
を一緒にこう再開するシーンとか、コアの、うん、徐々にこう今自分が、まあ、これ神様からの贈り物っていう表現ではないと思うんだけど、今の状況をっていうところに関してベストを尽くしていくっていうところを、まあ、明らかにあたってダンチュイとかってフォレストから影響を受けてますからね。
うん、確かにな、彼がいなかったらあのまま腐ってたかもしれない。
うん、なので神様からの贈り物を大事にするっていう、だからここは確かにいい名言やなと思って。
うん、
これシーンはあるんですか、何か名、なんかこうシンプルにここのシーンが一番好きやなみたいな
シーン、それを話すとだいぶ長くなるんだけど今の自分自身のキャリアとか仕事の仕事なり、人生の生き方に対する悩みみたいなところに結構結びついて、
お
う、ん、くるんで、まあ、何かというと、自分がそのこの先仕事でどうなりたいのかとか、何を成し遂げたいのかとか、
うん、
じゃあそのためにどういうキャリアを歩んでいけばいいのかとか、
うん、
なんかそういうことを大学生の頃から基本的にずっと考えては立ち戻りみたいな、こう 前進するけどまた後退しちゃうみたいな、ね。で、結局前に進んでないみたいな状態になんですよね、今。で、そんな中で、このシーン、ベストを尽くすのよっていうシーンというか、映画そのものを見て感じたのが、別にフォレスト・ガンプは、こうなりたいっていう目標があって、それに突っ走ってたわけじゃない。
そうだね。
そう。で、そういう生き方を見て、聞いたこと、ある概念があってさ、
おお。
計画的偶発性理論っていう言葉知ってる？
計画的偶発性理論。
そうそうそ
計画的と偶発理論は分かるけど、
う。うん。
計画的偶発理論は初めて聞いたな。
これ、ちょっと今、ググってるんですけど、1999年に、ジョン・クランボルツ教授っていう人に、心理学者の、ジョンさんっていう、教授によって発表されたキャリア理論で、これ何かっていうと、ゴールを決めないキャリアの考え方。なんかこの、今できることを一生懸命やって、で、結果的に、行き着くみたいな。まあ、例えば、まあ、会社の役員に、なるのであれば、会社の役員になりたいって思って一から頑張るっていうよりも、今できることを一生懸命やったら結果的に役員になってます、みたいな。だからあえて自分がこうなりたいっていう、大きな目標を決めずに、もうとにかく今できること、それこそ神様から与えられた今の状態っていうのを、一生懸命とにかく突き詰めて、生きていけばいいんじゃないかな、みたいな、ちょっと心が楽になるような、ところに気づいたっていうのかな、映画を見て。で、それを総括してくれたのが、神様からの贈り物を使ってベストを尽くすっていう、
なる
最
ほ
後
ど
の、
ね。
そう、フォレスト・ガンプのお母さんのね、言葉だったっていう、そういうこと。
いや、すごい、あのシーンというか、そこまでこう自分の中でインサイトを噛み砕いて影響を受けてたっていうのはめちゃくちゃでかいと思ってて、多分そのキャリアプランがあった方がいい論か、なくてもいい派なのかっていう論とかって結構は、言われたりするよ、世の中の中で。なんかこういう話とも結構通ずるんやろなと思って。よくキャリアプランって持っといた方がいいのとか、いや、立てても意味ないみたいな、なんかそういう話あるやんか。
そうですね。まあ、何が正解なのかわからないけどね。だいぶ昔の20年、30年ぐらい前かの、考え方なんで、これが正解かどうかってのはわからないけど、でもまあ、こういう生き方もあるのかなっていう、なんで、そういう概念があるっていうのを知るきっかけにもなったし、だいぶ心も軽くなったし、あ、そういう方もありなんだ。そこかな、なんで、そこが特にこれを選んだシーンというか。
いいっすね。いや、ありがとうございます。
はい。千春君はどんな。